皆様こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。写経だより架け橋第152号をお届けします。令和3年2月20日発行。発行所社会福祉法人四日市市社会福祉協議会、四日市市諏訪町2番2号、電話059-354-8265、ファックス059-354-6486、E メール y-sykyo@m5.city-net.ne.jp。 ホームページを開設しています。https://yokkaichi-shakyo.or.jp/。 四日市市社会福祉協議会で検索。表紙右下に四日市市社会福祉協議会ホームページの QR コードが掲載されています。写経だより架け橋は、赤い羽共同募金配分金を財源として作成しています。四日市市社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らし続けることができる福祉のまちづくりを目指して、地域の皆さんと協力しながら、地域での福祉活動を進めていきます。架け橋デイジー版の判例。この架け橋の階層は2レベルです。架け橋デイジー版の判例終わり。第152号の主な内容は、特集生活支援コーディネーターって何をする人？地域の橋渡し役。赤い羽共同募金運動へのご協力ありがとうございます。四日市市母子父子福祉センター今年度の事業紹介。障害者自立支援施設タンポポ紙すきはがきはいかがですか。四日市ボランティアキャンペーン形いろいろボランティア開催。新任職員紹介パート3。四日市市障害者福祉センターからのお知らせ。ウィズ障害のある人とともに。寄付者のメッセージ、心温まるご寄付ありがとうございましたなどです。特集生活支援コーディネーターって何をする人。地域の橋渡し役。よってこやのカフェサロン。写真があります。和室の中に数人の女性と幼児がいます。いくつかテーブルがあり、飲み物などが載っています。テーブルの前で談笑する女性がいます。部屋の奥にテレビがあります。手前に子供用の椅子やおもちゃがあります。私たちが住んでいる地域には、医療、介護、介護要望、住まい、生活支援など、住民の皆さんが安心して暮らすための仕組みがあり、さまざまな専門職が活動しています。その中で、生活支援コーディネーターは、住民同士や住民と地域の専門職をつなぐ橋渡し役を担っています。地域の場を生かした地域の輪作り。地域の場を生かして、モデルとなる集まりの場づくりを進め、福祉関係者と連携しながら、市内に地域の輪を広げていけるようアプローチしています。富田地区のよってこやでは、誰もが気軽に立ち寄ることができるカフェサロンを市内でいち早く立ち上げました。その中で蓄積したノウハウを共有してもらうことで、他地区でのカフェサロンの立ち上げを後押ししています。よってこやのカフェサロンの写真があります。 テーブル席に二人の女性が座っています。奥に数人の人がいます。地域にあった集まりの場や見守りの仕組み作り、福祉関係者や行政とともに住民同士の集まりの場や見守りの仕組み作りに取り組んでいます。三重地区では坂部ヶ丘4丁目にお住まいの高齢者宅などを訪問するなど、実際に地域を歩いたりお話を聞かせていただいたりすることで、地域の強みやニーズの発見につなげています。住民同士の交流の場、坂部ヶ丘4丁目クリスマス会の写真があります。室内に数人の人がいます。赤いとんがり帽子をかぶった人がいます。住民主体活動のサポート、住民主体活動の立ち上げや運営を支援しています。運営委員会に出席し、今後の方向性や活動の課題について一緒に考えています。活動の参考としていただけるよう、先進事例や他地区の取り組みの把握にも努めています。住民主体活動とは、地域住民が自分たちの手で地域を良くしたいという思いから、住民相互の助け合いとして行うもので、普段の暮らしの幸せを支えている活動です。住民主体活動、羽津地区のサロンデ・シデガの運営委員会での生活支援コーディネーターの写真があります。男性が机の前に座って説明しています。地域や福祉を学ぶ機会づくり、市内の地区社会福祉協議会やボランティア団体が企画する勉強会に講師としてお伺いしています。最近ではコロナ禍における新たなつながり方として、オンラインを活用した取り組みを勉強会のテーマに加えています。住民の皆さんから地域のことを教えていただき、共に学ぶことができる機会となっています。神崎地区社会福祉協議会の勉強会の写真があります。会場の中で数人の人が座っている後ろ姿です。一人一人への支援をもとに制度の狭間に取り組む。一人一人への支援をもとに、地域の課題や既存の社会資源では対応できない課題の解決を図っています。例えば、身寄りがなく家族の支援が受けられない人や、入院・入所中に緊急時の対応が必要な人が、医療や福祉のサービスをスムーズに利用できるよう、新しい仕組み作りに取り組んでいます。すぐに解決することは難しいですが、住民の皆さんや関係機関と課題を共有しながら、解決の糸口を探っています。家庭訪問してお話を伺う生活支援コーディネーターの写真があります。部屋の中で対面して話をしています。生活支援コーディネーターは、地域のさまざまな形の住民主体の助け合い活動について、一緒に考え、応援したいと考えています。ぜひ皆さんの思いを聞かせてください。以上、特集生活支援コーディネーターって何をする人？地域の橋渡し役でした。
赤い羽共同募金運動へのご協力ありがとうございます。皆様の温かいご理解ご協力により、1月29日時点で3764万5532円の募金をいただいております。赤い羽共同募金を財源とする福祉事業の一部を紹介します。福祉教育の推進、ボッチャ選手との交流、 写真があります。体育館で選手がボッチャをしています。それをたくさんの子どもたちが見学しています。地区社会福祉協議会の事業、さくらふれあい祭り。写真があります。万国旗で飾られた体育館にたくさんの人が集まっています。車椅子に乗っている人もいます。福祉ボランティアのまちづくり事業、学生のボランティア活動の場。写真があります。4人の人が卓球をしています。なお、赤い羽共同募金運動の運動期間は、10月1日から令和3年3月31日までです。お問い合わせ先、四日市市共同募金委員会、四日市市社会福祉協議会総務課内、電話 354-8265、ファックス 354-6486。以上、赤い羽共同募金運動へのご協力ありがとうございますでした。四日市市母子父子福祉センター今年度の事業紹介。技能習得講座。9月から2月にかけパソコン講座を実施しました。受講生の皆さんのスキルアップにつながるよう、個人に合わせた内容で受講していただきました。交流事業。親子で楽しい時間を過ごしていただけるよう、交流事業を実施しました。10月の親子デイキャンプでは、ピザ作りやカヌー体験を。12月の親子飾り巻き寿司教室では、かわいいサンタさんの巻き寿司作りを行いました。写真があります。親子飾り巻き寿司教室の様子。数箇所の調理台で親子が飾り巻き寿司を作っています。お問い合わせ先、四日市市母子父子福祉センター。電話、ファックス、354-8277。E メール、b-fun-f.center@yokkaichi-shakyo.or.jp 以上、四日市市母子父子福祉センター今年度の事業紹介でした。障害者自立支援施設タンポポ、紙すきはがきはいかがですか？タンポポでは牛乳パックをリサイクルし、紙すきはがきを手作りしています。利用者はそのはがきに貼り絵をしたり、言葉を添えたりして、日頃お世話になっている方に感謝の気持ちを伝えています。皆さんもコロナ禍で会えない方や、お世話になっている方にはがきを送ってみませんか？紙すきはがきは、四日市市総合会館1階の四日市福祉の店やタンポポで販売しています。5枚100円です。写真があります。紙すきはがきを作る様子。はがきの大きさの木の枠を持っている人や、小さなローラーを持っている人がいます。お問い合わせ先、障害者自立支援施設タンポポ、電話 322-5567、ファクス 321-8561。 以上、障害者自立支援施設タンポポ、紙すきはがきはいかがですか？でした。四日市ボランティアキャンペーン、形いろいろボランティア、開催。 令和3年3月4日木曜日から31日水曜日はボランティアキャンペーン期間です。期間中は様々なイベントを実施します。ボランティア活動に興味のある人はぜひご参加ください。状況により中止の場合もあります。ご了承ください。ボランティア活動を知ろう。市内で活躍するボランティア団体の活動についてパネルで紹介します。日時、令和3年3月4日木曜日から7日日曜日まで。午前10時から午後4時まで。4日木曜日のみ、午後1時から4時まで。場所、四日市市文化会館展示棟2階、第一展示室 CD。 ボランティア活動を体験しよう。障害者スポーツや花木の植樹などのボランティア活動に参加できます。詳しい内容、日時などはボランティアセンターにお問い合わせください。お問い合わせ先、四日市市ボランティアセンター。電話354-8144、ファクス354-6486、E メール yvc@m3.city-net.ne.jp。 以上、四日市ボランティアキャンペーン形いろいろボランティア開催でした。新任職員紹介パート3。第150号から3号にわたって、令和2年度から入職した新任職員を紹介しています。福祉支援課、障害者自立支援施設共栄作業所、山田俊也。以前は一般企業で働いていましたが、福祉に関心があり、昨年4月に入職しました。配属先の共栄作業所では、先輩方にご指導をいただきながら、少しでも利用者さんに寄り添える支援を目指して頑張っています。昨年は私も父になり、公私ともにさらに充実した日々を送りたいと思っています。総務課、法人運営係、田中里奈。広報事業を中心に、法人運営に関する業務に携わっています。どのような紙面にすれば、より多くの方に地域の福祉活動を知っていただくことができるだろうか、と考えながら、広報誌作成に取り組んでいます。今後も、取材を通して地域の皆さんとお会いできる機会を楽しみにしています。令和2年度新任職員紹介は今号で終わりです。新任職員6名を含め、今後とも四日市市社会福祉協議会をよろしくお願いします。以上、新任職員紹介パート3でした。四日市市障害者福祉センターからのお知らせ、ウィズ、障害のある人とともに、ICT の活用で社会参加の広がりを、川越町在住の柳田幸喜さんと、オリー研究所の常田豪生さんを講師に招き、オンラインセミナー、分身ロボット織姫、大文字 O、小文字 RI、大文字 H、小文字 IME と一緒に、広がる社会参加を開催しました。織姫は、織研究所が開発した遠隔で動かすことができるロボットです。セミナーでは、織姫を使ってカフェや本やデパートの販売員に挑戦した時の様子を紹介してもらいました。普段の翻訳の仕事と違い、 チームで働く経験ができたのが新鮮だった。ありがとうという言葉がとても嬉しかった、と柳田さん。常田さんからは、織姫は人の心を乗せて行きたいところへ行くことができるロボット、と思いを聞かせていただきました。最後にお二人から、ICT を活用することで自分が本来持っている良さを生かし、選択の幅を広げることができる。もっと皆さんにも知ってもらいたいとメッセージをいただきました。障害者福祉センターも、障害のある人の自立と社会参加を支援するため、これからも ICT の活用について取り組んでいきたいと思います。写真が2枚あります。1枚目、柳田さんと常田さん。車椅子に乗っている柳田さんがこちらを向いています。その後ろにスクリーンがあり、そこに常田さんが映っています。2枚目、織姫。織姫は白いロボットです。障害者デイサービス令和3年度利用者募集。18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの人が対象です。創作的活動、遠隔コミュニケーションでつながろう、初めてのズーム講座、開催時期、春季5月から7月、秋季9月から11月、冬季12月から2月、前期合同交流会3月の第2・第4金曜日午前10時から11時まで全4回の講座を3期に分けて募集します。開催日程はお問い合わせください。対象スマホ、タブレット、カメラ付きパソコンのいずれかをお持ちの人、または近く購入予定の人。定員各期3名。応募者多数の場合は新規利用者を優先し抽選します。手話通訳、要約筆記あります。送迎、自家用車や公共交通機関での自主通所が難しい人は相談させていただきます。希望者が多い場合は、ご希望に添えないことがあります。場所、四日市市総合会館3階。講座申し込み締め切り、3月8日月曜日。事前説明会、3月8日月曜日、午前10時から11時まで。四日市市総合会館3階。社会適応訓練室。申し込み制です。お問い合わせ申し込み先、四日市市障害者福祉センター、電話 354-8275、ファクス 354-8426、E メール y-with@m3.city-net.ne.jp 以上、四日市市障害者福祉センターからのお知らせでした。寄付者のメッセージ。アイトム建設株式会社様から。弊社は以前から共栄作業所と共同事業を行っているご縁もあり、今般、四日市市社会福祉協議会さんが運営する障害者施設7カ所に、施設運営に必要な物品を寄贈させていただきました。地域への恩返しを理念とする弊社にとって、こうした社会貢献活動は特別なことではなく、これらの活動を通じ、皆さんが笑顔になっていただくことが喜びであります。これからもこのつながりを大切に地域に貢献させていただく所存であります。 写真があります。手織り機、寄贈物品の一部です。3台の手織り機の前に人が座っています。その後ろに2人が座っています。以上、寄付者のメッセージでした。心温まるご寄付ありがとうございました。須藤清麿様、坪坂智美様、平井静代様、山添教授様、アイトム建設株式会社様、株式会社良栄ダイヤゴルフガーデン様、高年寺様、桜地区民生委員児童委員協議会様、水沢茶商人会様、鈴鹿農業協同組合様、歩行会様、八里町づくり委員会様。以上、心温まるご寄付ありがとうございましたでした。次回153号は6月20日に発行予定です。これで写経だより架け橋第152号を終わります。この号の担当は
坂下博美、
加藤隆でした。ごきげんよう、さようなら。最後に写経からのお願いです。聞き終わりましたら速やかにお返しください。